前回良かったですね。
ああ、そうです。お疲れ様でしたっていうか、鉄道さん、お帰りなさい。
はい。いやー、ただいま。いやー、見事に、
はい、
ため口でしたね。
そうですね。
すごい。
ため口のポッドキャストをやりたかったんで。
でもな、なんか、今ここでやったら完全に真似してるだけになるので。
そうですね。もう二番煎じになっちゃうんで。
そうですね。じゃあやめとこう。
ため口に二番煎じも何もって感じだけど。
まあ、タメ口は可能だと思うけど、
はい、
なんか標準語にはならないので、変な訛ったやつになってしまう。
テトさん、元気に戻ってまいりましたね。
そうですね。でもね、本当に、ちょっとね、今、しんどくて。
だいぶ、今回もちょっとお休みした方がいいのではぐらいの。
忙しさ的にしんどいだけなので、
はい、
だけというか、休んでる間に溜まった仕事が、溜まったっていうか、遅れていて、やばいやばいってなって、火を消しに行っている状態ですかね。
シンプルにずれ込んできてしまっているという。
そう。
ああ、大変大変。
で、プチ納品がすごい重なってるんですよ。なんか、本格的な納品じゃなく、まあ、仮組だったりとか、一回見せるとか、出荷する前に確認する回とか、
はいはいはい、
そういうのが、なんか、いっぱい重なってしまい、
お疲れ様です。お大事に。
疲れた。
刻み刻みでやんないといけないの、しんどいですね。
結構ね、大急ぎでバーッとチャット GPT に書いてもらったりすると、
はい、
次回書こうとした時に、なんか思い出しにくいっていうか
書くっていうと、
大体ね、最近プログラミングしてるんですよ。
はあ、そうなんですね。
だからチャット GPT に結構書いてもらう、
一緒にやってるって感じなんですね。
そうそうそうそう。
で
もなんか今までよくわからなくて読み飛ばしてたエラーメッセージの意味とかがすごい鮮明にわかるようになってきて、まあ、チャット GPT に聞きまくってるおかげで、はいはい、だから普通に勉強として結構いいですね。
脳に流れ込んでくる情報量としては多いという、うん、
かなりいいですね、
うん、
だ書いてもらいすぎると何書いてるか分かんなくなってくるから、
うん、
塩梅っていうのはまあありそうですけど、
はいはいはい、じゃあちょっとね仕事も忙しいということで。
そうですね、
僕もちょっとさっきまで子供寝かしつけようとして寝落ちしてて
疲れてますねっていうか熱出してた。
子供熱出しましたね、見事に。
はい、いやー、あれはなんでだったんだろう。
てんやわんやですね。そう。ちょうどね、日曜じゃないよ。日曜日か。日曜日、うん、昨日か。昨日か。ちょっと
。昨日、まあ、そんなというか。
時間に対する情報量が多すぎて、昨日かって感じなんですけど。
そうですね。
はい。ちょっと子供連れてって、鉄道さんと、一緒に使ってるアトリエで。
うん。
鉄道さんとこのお子さんと遊ばせてもらってね。
そう。お互い、まあ、奥さんが、忙しいというか、なんか用事があって、面倒を見ていて、で、まあ、どうせ面倒を見るんだったら、こう、同時に面倒を見れば、なんか一部相殺できるっていう。
そうですね。
のがあるので。
そんな感じで、遊ばしてたら、
うん。
ものすごいテンション上がって、最終的に39度7分の高熱出して帰りました。
びっくりした。
ね、
いやー。めちゃくちゃ楽しそう、嬉しそうだった今日ね。
まあ良かったですね。
うん。
はい。
いや
ちょっとまだ今日もまだ熱出てるんですけど。
うん。
なんかのトリガーを引いてしまったのか、こうね。
まあ。
なんかのダムが決壊してしまったのかわかんないですけど、ちょっと、
はい。
一回熱が出て、もうすぐ多分収まりそうです。
ああ。
はい。
いやなんか、すいませんというか、まあ誰のせいでもないけど。
そうですね。こればっかりはもうしょうがないんで。
いやお疲れ様です。
まあ今日はサクッとちょっと遅れてきといて言うのもなんですけど、サクッと
行きましょう。そうですね。
ここ最近のお買い物ブラックフライデーってやつがあったじゃないですか。
あったね。
乗っかったんじゃないかなっていう。もうそれとくっつけて今年買ってよかったものの話など。
まあ、ちょっと早いかな。まあ、
あまだ
いいか。
まだ今年買ってよかったものを話すタイミングではない。
なんか一個増える可能性がある。
控えてるんだ。そっか。まあ、
でもそれはいや、でもいいよ。いいよ。
いいんすか。
増えたら、それだけ話せなくなるってことだから。
そうか。はい。
じゃあ、買ってよかったものリスト。
今年はね、僕、ブラックフライデー特に乗っからってなくて、そこまで。
ああ。
そんななんかこう、 大買い物をすることなかったんですけど、
はいはいはい、
ピザが持ち帰りですごい安くなってたんで、ドミノピザを週に3回食べましたね、
はいはい、すごい飽きません？
飽きますねなんかお得だからみたいなので無理やり買ってた気がするな。
うん、もはや。いや、お得に乗っかる楽しさが買っていればいいなと思います。
まあそうですね。うん、楽しかったんで良しとします。
いや、ブラックフライデーね、ちょっとミスったっていうか、あんま乗っかってないんですけど、電動歯ブラシがこう欲しいなと思ってて、多分なんか安くなるだろうと思って待ってたんですよ。
はいはいはい。
でも、これだってもう欲しいのが、そもそも、シリーズ含めてなんか安くならなくて、
お
でまあいっかって買ったらブラックフライデーのせいで時間かかってまだ届いてない
そうでした
のがありましたね
そこまでなんか2人ともこう有意義に活用できてない感じが、
そうなんですよね。
今年はブラックフライデーってなんかここ数年にわかになんか持ち上げられてる感ありますよね、
うん、まあうまく宣伝してるんですかね、
うん、なんか言ってたの当初なんかアマゾンぐらいだったような気がしますけど、
うんうんうん、
みんなそこにこう乗っかって、
そうですね、
なんかいろいろセールやってて、
近くの薬局もブラックフライデーやってて、
うん、
なんかまあそれ乗っかるよねと思いつつ乗っかったかでも薬局でブラックフライデーってあんまりピンとこないですよね。
ピンとこないですね、
うん、
別になんかこうなんだろう、こう何かしらのイベント的なことがあっての、
うん、
そういうネーミングとかじゃなくて、単純にアメリカのこう消臭感としてあれですよね、うん、クリスマス前の休日に突入する前のタイミングの金曜日だからすごく物が売れるみたいな、
はいはいはい、
そのことを言ってるんですよね、ブラックフライデーって。もともと
なんかよく知らなかったんですけど、うん、サイバーマンデーは何なんですか？
あれは分かんないです、うん、
もし薬局がサイバーマンデーやりだしたらもう終わりですよ
まあ何でもね言うたもん勝ちみたいなところありますから。
そうですね、まあお金を使う動機になるタイミングが多いというのは、
うん、
いいのかよく分かんないけど、
そうですね、あまりにその売る側の言葉すぎるだろうと思いますけどね。
そうですね、
ブラックフライデーに関しては
確かにね、買う側の言葉ではないよな。
売り上げの日みたいなことでしょ、だって黒字の日ってことでしょ。
あ、黒字のブラックなの
あ、そうですそうです。
あ、知らなかったなんかバレンタインとかはあれ一応もしかしたら商業的に企画画策したっていう、まあ、説は結構ありますけど、まあまあまあ、
うん、
でも
少なくとも消費者側に立った言葉じゃないですか。
うん、そうそう、あれは隠してますよね。
うん、少なくともね、
まあ、ブラックフライデーと比べるとまだ上品な、うん、やり方かなという気はしますけど、
あまりにこう露骨というかね。
うん、でも露骨なのがいいのかもね。
わかりやすい、向こうも別にこっちもなんかそんなオブラートを求めてるわけじゃないっていう、
うん、
もはや
売りたいから売ってる、買いたいから買う、いいのかもしれない
いいっすね、そのぶつかり合いがね生々しいぶつかり合いが、
はい、
はい、
それ乗っかりつつ、乗っかりつつって言っても結局なん、ああまあどうでもいいな、これタイプ C のケーブルが安かったのくらいだな、自分が
あやかって、
うんあとちょっとね、あやかってはなど享受してないんですけど、メリット、
はいはい、
やっぱこう買うチャンスだと思っていろいろ見るじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、まあレンズとかも見てたんですけど、で、あんま別に安くなってるわけでもないし、なんか、ああ、まあ安くならないのかって思いながら、結局、ブラックフライデーと関係ないマップカメラで、レンズを1本買いましたね。
なんか安いからとかでも何でもなく。そうそうそ
う、ただ煽られたっていう。煽られ損はしてないな。
損はしてないですよ、別にね。
一応何かって言うと、シグマの、45mmF2.8 っていうものです。
はい。
もうこれを言えば知ってる人はみんなわかるとは思うんですけど、まあ、コンパクトで、取り回しがいいんだけど、なんだろう、シャープにも映せるし、でも、どこか、ふわっとする瞬間もあるレンズなんですよ。ざっくり言うと。で、それ、うん、あれ、なんか、コンセプトが、で通るとなんかちょっと寄っているような気がしなくもないんですけど、ふわっと映るのが嬉しいっていう意味では、テッドールをと使っている時の嬉しさと近い部分がちょっとあるはあるんですけど、
はい、
圧倒的に使いやすいですね
よかったですね、市販品の
使いやすいレンズ。市販品の良さもやっぱあるなって思いましたね。
自分で作っているレンズと違って使いやすい
ですね。そうですね。で、なんかすごいざっくりとしか説明してないけど、やっぱりしっかり考えられて作っているレンズだから、なんていうか、嫌なとこがなく美しく溶けるところがあって、なんか全然暴れ馬じゃないから、
はい、
まあみんなそりゃ好きになるよな、こういうレンズってちょっと思いましたね。
そうですか。
うん。ちょっと悔しながら使っております。
はい。製品として普通にいいものを買って。
そうですね。
良かったですね。買い物といえば、話してほしいことで、はい、ちょっと前に食洗機買ったっていう話、はいはいはい、結構昔にしてるんですけど、それが。
しましたね。
はい。1年2年経って今どうなんだっていう話が聞きたいっていうのは、ちょっとバクさんからリクエストが。
へえ、そうなんですね。
来てますね。シンクの上の食洗機のその後。
はい。
追跡報告一般。まあ、今まで、これ買ったぞ、良かったっていうのを言ってるけど、実際1年2年経って、
はい。
こう、長期的にどうだったのかっていう話を。
なるほど。
してもいいんじゃねえかっていう話ですね。
長期的にね。
食洗機ね。食洗機で言うと、今もうガンガン使ってますね。
ああ、よかったですね。
完全に生活に浸透しちゃいました。
うん。
食洗機。うちは、食洗機買った時の回を多分聞いてない人ばっかだと思うんで、軽く言うと、めちゃめちゃ狭いキッチンに無理やりねじ込むような形で、こう、高さを合わせる台座とかをなんか理科の実験室みたいなやつを買って、その上に無理やり足乗っけて、はめ込んで、こうねじ込んだんですけど、それがどうなったかっていうところですね。
うん。
未だにその実験室みたいな足が、買った当初ピカピカだったやつがね、だんだんこう、水垢とかで錆びて、汚い感じの見た目になりつつも仕事を果たしてくれてます。
でも、あれ確かステンレスでしたよね。
ああ、そうですね。
あ、だから、錆びというか、まあ、薄汚れてはいるけど。
薄汚れて。
あ、すみません。なんか、クソレスをしてしまった気がする。
すみません。
いや、よかったですね。
正解です、正解です。錆びなくてよかったです。錆びてバキッと折れたらもう、大変なんで。
そうですね。
はい。まあ、折れることもなく、回り続けてますね。
はい。
はい。あれは、食洗機って、もう今、ない人の暮らしを想像することができないぐらい当たり前のように使っちゃってるんですけど。
ああ。いや、なかったらね。
まあ、なかったらそのスペースに洗ったものを置けるっていうか、今まで置いてたから、そんな変わんないんじゃないかと思ってたんですけど、うん、まあ、いいところとしては、そのご飯作ってる最中に、その食洗機の中に、こう、使ったお皿とかをポコポコ放り込んでいけるから、
うん、
なんか、シンクの中に、こう汚れたお皿が溜まっていくっていう、なんか嫌さがないっていう。
そうですね。
どうですかね。
確かに。いや、なんか、うちはズボラなんで、それでも溢れてシンクに溜まることがあるんで、そうですねって、あんまり共感できないんですけど、なるほどって感じですね。
うちもまあ、そんななんかこう、こまめに、こう、食洗機の中に入れながら使ってんの僕だけで。
はい。
まあ、僕は買った側だから、こう、ちゃんと使いこなさないとっていう自負があっての。
ははは。すごい。
そうなんかもしれないし、
ね、ああ、責任ドリブンっていうのかな。
そうですね。
イメージキャストをやっていたからこその、いや、それ関係ないか。
まあ、そこまでじゃないと思います。あとは、あれですね、はい。もうこの季節になってくると、こう、もう冷たい水とかお湯とか触りたくないっていう。
うんうんうん。
極力触らずに済むためにいいですね。
いや、そうですよね。まあ、お湯代とかもかかるし、
うん、
なんだかんだコスパはかなりいいというか、お湯代を節約できて、まあ、ガスと水道で、かつ、なんだろうな、環境にいいとかはある、電気代はそんなにかかんない、で、ちょっとずつ回収できていくから、
はい、
ざっくり言うと、新品で食洗機を買っても、全部は回収できないんですけど、半分とかは確か回収できるんですよね。
うんうん、
なんか。なんで、買ったから、ただみたいなもんだ、とまでは言えないけど、まあ、値段ほど高いものでもないというぐらいのものだと、
そう
認識してます。
うん。冷蔵庫、食洗機は買って、今まで後悔しなかった、ツートップですね。
お、
逆に言うと、今まで、その、イメージキャストで、買ったよって言ったものを、ぼちぼち売ったりとかしてる。
はいはいはいはいはい。
ちょっと恣意的な、チェリーピッキングが働いてるかもしれないですけど、ここで食洗機を取り出すというところで。
なるほど。本当に良かったもの。つまり、去年買って良かったものの話を今年するのが正しい。
ああ、一番いいのはそうかもしれないですね。
うん。
それぐらい経たないと分かんないからね。
確かにね。まあ、あと、 すごい共感を呼ばない話をすると、
はい、
美容師用のシリコンの輪ゴムを買ったんですけど、これがゴム鉄砲にすごく最適で良かったですね。
良かったねとしか言いようがないですね。
いやこれね見つけた時は嬉しかったんですけど、まずカラフルだから床に落ちてても見つけやすいんですよ。
はいはいはいはい。
で、ただちょっとねイメージキャストのヘビーリスナーだったら、あ、猫が食うんじゃないかって思うかもしれないけど、僕はオフィスで遊ぶので、そこは大丈夫です。はい、
あ、よかったです。
はい。で、あとは。
オフィスでゴム鉄砲飛ばして遊んでるんですか？
まあ遊ぶというかね、開発してるんで、ゴム鉄砲。
はい。
まあ遊びなんですけど。遊びっていうかね、9日に PTA のフェスっていうのがあって、
はいはい、
それに出ることになっていて、
フェス？
そうそう、そのために一生懸命ゴム鉄砲を15個ぐらい作ってたりしてるんですよ。は
い、なんかよくわかんないけど大変そうですね。なんか
そう、ややこしくて。しかも PTA って子供は3歳だから関係なくて、はい、
うん、
人んちの子供が行ってる学校の PTA に行くんですけど、なんか、ちょっと縁があってね、そういうことがあって、でそれでなるべく的をに衝撃を与えつつ、まあでもなんだろう、強くしすぎないっていうバランスを取るために、
はい、
普通の輪ゴムでこうただ強くすると当たった時に痛いから、そんなになんていうか輪ゴムを伸ばさないけど、輪ゴム自体に 重さがあることによって衝撃はあるっていう。でそうするとスパコーンとか、まあ、センシングしやすいんですよね。それで、美容師用の輪ゴムは、太さがあるんで、
はい、
そんなに強く引っ張ってないのに、こう、ちゃんと、なんていうか、激力っていうか、
はいはいはいはい、
当たった時の衝撃があって、打った時にも気持ちいいっていう、はい、もうこのぐらいにしときましょうか。
なるほど。工作おじさんも大変だなっていう感じですね。
いやー、でもなんかね、最近ゴム鉄砲作っててすっごい楽しかったんですよね。もう勢い余って、まあ基本 3D プリントで作ってたんですけど、
はい、
ステンレスバージョンとか作ったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ステンレスを発注、ゴム鉄砲の、こう、まあちょっと肉抜きしてね、さすがに、こう、プラスチックで作る設計のまま出すと、確かね、設計上 700g とかになっちゃいそうだったんですけど、そんなん10じゃんってなってやばいからめちゃくちゃ肉抜きして、
はい、
で名前もなんかゴム鉄砲とかラバーバンドピストルとか書いてると、なんか危ないものだと思われると思って、
はいはいはいはい、できるだけ武器色を減らして、
そうそう、でなんかファイル名もボディとかなんかそんな感じにして
送ったんですけど、逆に怪しいけど、
そしたらねメールが来て、これは金属品のように見えますが何の用途ですかって言って
バレてんじゃん。
そう、それでプラスチックで作ったバージョンを見せて、はい、これは銃ですが輪ゴムしか飛ばしません、可愛いおもちゃですって言ってそしたらいいですよってなって、まあ、作ってくれたんですけど、
理解がいただけてよかったですね。
そうそうそう、いやでもすっごいねこう重くて、
はい、
それでも 200g くらいだったかな。
お、結構ずっしり。
そう、なんか、どんなイメージって言ったらいいかな。ノギスを2本まとめて持ってゴム銃にしたような感じって言ったらいいかな。
まあちょっと構えられる形をしてるってことですかね。
構えられる形はしてますね。
うん、
で、ずっしりしてひんやりしてて、でも飛ぶのは美容師用の輪ゴム。は
い
は
い、子供めっちゃ喜ぶやつじゃないですか。
いや、喜ぶかもしれないけど、うん、なんか見た目が怖すぎて、ちょっとあんまり渡したくない。これ、あくまで自分用だから。
あ、そうなんです、ね。
そうそうそう。
そかそか。
もうね、いや、ゴム鉄砲で遊んでほしいんじゃなくて、自分が遊びたいから作っていて、それを、まあ、遊んでもいいよっていうのが、スパコーンとか自分のゴム鉄砲の活動なんで。
なるほど。
子供
第一ではないっていう、ね。
そう。
子供第2で作ってますっていう。
うん。まあ、子供にも伝われば嬉しいなぐらいの思ってますけど、
やっぱ素晴らしいスタンスだと思います。
ね、じゃないと、そんな、ただでね、PTA のフェスに、しかも、神奈川の方まで行くんですよ。
神奈川まで行くんだ。
何のために行って、そしてただ働きというか、むしろ、いろいろ経費かかるんで、
うん、うん。
マイナスじゃマイナスなんですけど、まあでも、ちょっとね、こう子供たちに自慢しに行こうかな
はいはい、はい、
いうことをしていて、その輪ゴムがすごいいい出会いでしたね。
なるほど。いや、地域のハスメおじさんまっしぐらっていう感じ
まあまあそうですね。
いいですね。
はい。っていうことがあります。
はい。ちょっと地域の未来を委ねてまいります。
はい。はい。はい、なのか。なんかあります？他に。
買い物系。
今年っていう枠だと結構あるんじゃない？
あ、でもな、もう記憶ないのよ。
ああ。
ここ3ヶ月以上昔の記憶がないから。
いや、Amazon のあの履歴とか。
Amazon の履歴で言うと、あの、ブラックフライデー、さっき、あの、特に買ってないって言ったんですけど、1個乗っかって買ったものがあって、はいはい、乗っかってというか、まあ、安かったから買ったやつがあって、あれ買いました。リーガルパッド。
リーガルパッド？
わかります？なんか。
なんだろう。
アメリカのメモ帳ですね。なんかあの。
あー、なんか。
謎に黄色い。あの、はいはいはい、iPhone のメモ帳アプリって黄色いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれの元ネタですかね。
なるほど。
はい、
サイズもなんかリーガルってサイズありますよね。あの、印刷機とかで。
ありますね。リーガルパッドね。
はあ、はあはあ、はい、え、なんで？
なんとなくかっこいいかなって思って。
ああ。
っていうのと。あと、まあ、
かっこいい。確かに。
ちょうどメモ帳切らしてて、
はいはい。
ちょっと次買うやつ何にしようかなと思って見てたら、リーガルパッドっていうのが出てきて、
うん。
それがなんかアマゾンが出してるやつがあるんですよ。アマゾンプロダクトが。
へぇー。アマゾンベーシック。
あ、そうそうそう。
今ちょっと出てきたんですけど。
そうです、そうです。今は、50枚12冊セットで1500円。
うん。
みたいな感じで売ってて。で、まあ、あの、まあ、まとめ買いして1冊あたりそこまで高くなさそうだから、まあ、買っちゃおうかなと思って注文したら、むちゃくちゃ分厚い塊のなんか箱が届いて、あれなんか、あ、なんか、酔っ払って iPad 買ったかなとか思ったんですけど、重さ的にも、すっごいずっしりきてて。
え、500枚、600枚分だから、
うん。
6センチぐらいあります？
あ、そうです、そうです。それぐらいあって、
はい。
で、サイズもなんかこう画像で見てたよりバカでかいんですよ。
へぇ、
なんか、A4 用紙ぐらいあんのかな、それよりもちょっとある。
まあ、A4、30×22センチって書いてますね。
あ、それぐらいね。
ま
あ、
A4 ちょいぐらい。
うん。でっかいやつがボコンって届いて、
うん、
俺はこれを全部使うのかみたいな感じで今会社の机に置いてます、
はい、ちょっとでかいですね。メモにしては、
うん、メモにしたら結構でかいけど、まあ、これがアメリカねっていう This is アメリカっていうことかなって思いながら、こう手元にこうでっかい紙が常にある仕事の状態って悪くないなっていう感じしますね、う
ん、あ、
なんかあの、なんだろう、手がちょっと暇になった時にふにゃふにゃ落書きしたりとか、
うん、
なんかそういうことができるっていうのが、あの、授業中以来だなっていう。
なるほど。
中学校の授業中以来みたいな感じで。
じゃあ、え、これ、また1年後に聞いていいですか？あれどうなりましたか？
いや、これこそだと思います。これこそ聞くべきだと思います。
これね。
12冊セット、何冊いきましたっていう。
うん。
これで1冊目さえも使い切れてない可能性も全然あるんで。
まあ。
こんだけ言っときながら。
メモね、今、うん、最近って言っても、ここ数年の間に買ったメモ、
はい、
使い切ったことないですね。
いや、そうなりますよね。
うん。縦長のトゥードゥーリスト専用のメモ帳とかも買ったことがあって。
ああ。
なんか、いや、トゥードゥーリストは紙の方がいいだろうってその時思って、はいはい
は
い、
買う時はね、
うん、
これはまさに俺のためのプロダクトみたいな。
そうで、まあちょっと扱ってたはずだけど、
はい、
使い切る前に見つけられなくなったでもどこかにきっとある
あるはず、
そういう感じですね。
はい、じゃあそれもあの来年は見つけてください。
そうですね、
はい、
どこにあるのかな、
うん、そうですね。
まあでも紙ってなんだかんだ独特の良さっていうか、
うん、
紙自体のなんか嬉しさっていうのは、
はい、
なんか日に日にというか年々ぐらいかな、高まってるような気はしますね。
そうかもしれないですね。このリーガルパッドっていうのはでかさはノートよりでかいけど、あくまで使い捨て専用みたいなことらしくって、
ははは
あ、それがアメリカ大量消費社会っていうなんかそのちょっとカルチャーショックみたいな感じを受けつつ、
はい、
なんかこうノートって大事に使っちゃうじゃないですか。
確かにそうですね。
そこにこう適当に書いたものでも、もうそこに記録されてずっと残っちゃうっていうのがこう、
うん、
当たり前の前提としてあったんですけど、もう捨てるために書くみたいなぐらいのノリらしくって、ははなんかね、面白いですね。
じゃあちょっとあの 余ると思うんで、今度なんか一冊。
あ、もう何ぼでもあげますよ。
ください。ちょっと体験してみよう。
何ぼでもあるんで。絶対こんなん使い切れないんで。
あと、イエローとホワイトあったんですね。
あ、そうなんですね。うん、あ、ほんとだ。
ホワイトちょっとだけ高いけど。
ほんとだ。これはあれですね。イエローは、こう、もともとの色。もともとそんな質が良くない紙をたくさん使おうっていう、アメリカンなスタンスで。
なんか、なんか微妙に失礼なんだけどな。
まあでも、確かに普通の、コピー用紙とか、
はい、
普通に買うノートの紙より、だいぶ、こう、ペライというか、
はははは、
でも、書きづらいとかじゃないんですけど、ちょっとガサガサした感じの手触りで、まあ、すごい、こう、いい紙っていうよりかは、もう書き捨てるために、こう書き捨てやすくしてるっていうような感じというか、
はははは、
そういうのもあんのかなとか。
へえ、じゃあちょっと、ざらついた紙に、あえて鉛筆とか、
はい。
合うかもしれないですね。
そうですね。あ、やば、ちょっと待ってくださいね。今ね、ディスクがほとんどいっぱいですっていう警告が出てる。
おっと。
やばい、やばい。もう今、収録してる間にも。
やばい、やばい、やばい。
やばい、やばい、やばい。ちょっと。
ちょっと何かを消
して。一旦ダウンロードフォルダを。
ゴミ箱。あ、
ダウンロードフォルダを全滅させる。やばい、やばい、やばい。早く、早く。24みたいな。
こっち大丈夫かな？
これで。ゴミ箱を空にしています。よし。4.9 ギガ空いた。
すごい。
続けましょう。
結構入ってたな。DVD 一枚捨てたね。
そうっすね。
いや、自分も容量がね、ギリギリになってきていて、
はい。
なんかね、M3 興味ないって言ってたんですけど、興味が最近湧いてきました。
M3？
M3 MacBook。
ああ、Mac。
急に M3 とか言って何の話かわかんないですよね。
はい。M3 の、はい、チップですね。
はい。あ、まあいいや。MacBook なんてみんな欲しいから、欲しいって言っても、なんか、ご飯が美味しいって言ってるぐらいの当たり前の話題なので、やめましょう。
あ、でも、買ってよかったものっていうか、会社に買ってもらったんですけど。
あー、マックスタジオ。
スタジオ。はい。
どうですか？
いいっすね。
あー、やっぱいいんだ。
M2 Mac、じゃあ M2、
Max Pro？ ウルトラ？
Max。Max ですね。
Max って何個はあるんでしたっけ？ M2
なんだっけ？数が多くてあんまり覚えてないんですけど。
12か。
12ですか、
うん。いいですね。
12コア CPU ですね。はい。
12コアとか、想像できなかったな、何年もか前は。
メモリは64ギガにしてもらって。
うん。
ストレージは、1テラだったかな。
なんか、
会社で使う用の Mac を、
はい。
初めて買うてもろたって感じですけど。
はい、ああ、初めてなんですね。
ずっと私物のやつを、なんなら。
はいはいはい。
あんま良くないかもしれないですけど。
まあ、セキュリティさえ、
はい、ちゃんとしてればっていう、
うん、
はい、使ってたんでね、まあ、M1 でやりくりしてたけど、ちょっともうこれは複数の案件をいろいろやるの限界だなっていう感じで頼んで買ってもらったという。
いやー、それだけいろいろ生み出してるってことですよね。
そう信じたいですね。
うん、はい、いいですね。
ディスプレイも 4K のやつを置いて、
はいはいはい、
もうがっつりもう会社オフィスをもうこうコックピットみたいな感じにがっちり固めてやってます、今。
まあ、なんか、まあ、Mac Studio 高いようではあるけど、まあ、スペック比で言うと、割かし、お得というか。
そうですね。MacBook で今まで全部やってきたんですけど、
うん、
デスクトップのやつは買ったことなかったんですけど、
うん、
もう求めるスペックで MacBook ノート型のやつでいこうとすると MacBook Pro のなんかそれこそ50万とか60万とかになっちゃうんですよね。
うん、
そうなるとまずそれを持ち歩くことの恐怖が勝っちゃって僕は
据え置き型になる。
絶対ぶつけちゃうじゃんって思って。まあもちろんコスパ的にも全然 Mac Studio の方が安いですし、
まあね、
それで言うと。
まあ、スピーカーとかディスプレイが、なんか、無駄にって言うとあれだけど、めちゃめちゃいいから、
はいはい、
それが不要な人にとっては、まあ、
そうですね。
コスパ悪いってなっちゃいますよね。
うん、
まあ、ぶっちゃけ、本当にそんなにクオリティの高いスピーカーが欲しいかって言われても、自分も、まあさ、いいに越したことはないですけど、
まあね、
なんか、もったいないなっていうか、
うん、例えば。そんなに使ってるかっていう。
そう。ご飯より高いふりかけをかけてるような感覚になるっていうか。
いい例え、
うん。
うん。確かに。
まあ、それでも、それが贅沢っていうことなのかもしれないですね。う
ん、毎食、それ食べる必要あるみたいな感じですよね。
うん、いや、貧乏症だな。ちょっとそんなこと言わずに、サクッと買える なんだろう、これはこう財力とかというよりも気持ちなんだろうな。
ああ。まあ、Mac Studio は非常にそういう面ではフィットする感じでしたね。う
ん、いや、よかったですね。あ
の、高いけど乗り玉です。ちゃんと。毎日、毎日でも行けるって感じの。
なるほど。
はい。
いい。なんか、あの、高い気を乗り玉です。何の文脈も聞かずに聞くと、すごいディスってる。
そうですね。一番フィットするっていう意味なんですけど、
はいはいはいはい、
毎日の仕事に。
いいですね。
うん、よかったですね。
ああ、いいな。自分もフィットするの欲しいな。まあ、M1 がなんだかんだ性能いいから、そんなには苦労してないけど、
うん、
性能が良ければ、なんか最近ほんとコーディングばっかりしてる日が多いから、あの、20秒ぐらいかかる、こう、ビルドっていうか、あの、まあ、コンパイルがちょっと時間かかって、まあ、20秒ぐらい、ぼーっとするっていうのが1日に何十回もあるんですけど、
はい、
それが10秒になったらいくら得するだろうってやっぱり計算するじゃないですか。
はい、あんまりやっぱりかどうかわかんないですけど、
で結果的にそれだけで回収できないことが判明して、
ああ
10秒早くなるだけだったら MacBook 買えるほど自分の時間は高くないなってなったりして、
鉄道さんがそうやって計算して買わない方向に傾くの珍しいですね。
でもね、なんか何回も計算しちゃってる事実自体は無視できないものとしてあってですね。
はい、じゃあその計算してる時間もコストとして組み込んでみると、
そうですね。こうプログラミングしてる横でこう裏タブでこう Apple Store を開かなくて済むっていうのはかなりコスパがいいかもしれない。
もうそんな言い始めたらもうおしまいよ。
そうだから、これは禁じ手ですね。これ、はい、これをそういう理由にするのは。
そうですね。
まあでもやっぱ早いもの、早いから欲しいとかじゃなくて、早いから欲しいなのか、なんか、はい、早いから何ができるから欲しいとかじゃなくて、早いというのと欲しいっていうのが、はいはいはい、なんかこれもね、脳の針かなと思ってるんですけど、
はい、
早いものは欲しいに決まってるっていうなんかあって、ないですか。結構みんなじゃないにしても割といると思うんですけど。
車とかはどうなんですか？
車も、なんだかんだ、あの、早い方がいいに決まってると、思っている人はいるんじゃないかな。ただ、ま
あ、人はいるかも。
結構多いんじゃないかな。あの、もちろん実用性とか、そのコストとかいろいろ考えたときに、チョイスとしては外れると思うんですよ。大体。うん、でも、早いのと遅いのがあったら絶対早い方がいいし、あの、それは欲しいに決まってるって。
ああ。
でもどうかな、結構みんなそうだと思ってるんですけどね。え、違う？
僕はあんま車を速いかどうかで見たことがないかもしれないですね。
いや、まあトップスピードを出さないとしてもそういう能力のあるものに乗っているぞって、
うんうんうん、
でもまあ僕はあの車持ってないから車に関してはそんなに、なんだろう、リアルな感覚ではないんですけど、はいはいはい、なんかもうちょっと他のものだったらなんか
な、まあ、それがコンピューターになってくるとね。
そう、
普段身近に使っているものになってくると、
うん、自転車とかでもそうですけど、
速さへの欲求が、
そう、なんか SD カードでもなんか、
はいはいはいはい、
やっぱ速い方がいいじゃん。そんなにそれがどのぐらいメリットになるかって分かんないけど、
はいはいはいはい、
何でもそうだっていうのはきっとなんかいつか分かんないけど誰かに埋め込まれた、なんだろうな、針なんでしょうね。
そうかもしれないですね。資本主義という社会の仕組みそのものが脳に埋め込んでる針かもしれないですね。
そうですね、うん、あ、でももうちょっと野生的な欲求なような気もするな。
あ、
うん、
速さを求める獣がいるわけですね、
うん、
鉄道さんの中にな
んか、うん、原始人でもやっぱ速い方がいいと思ってる原始人たくさんいたんじゃないかと思う、ね、
そうかもね、
うん、まあ何が速い
か何がか分かんないんだけど。
まあいいや、
わかんないけどね。
ああ、ぼんやりした話になってきた。まあでもそんな脳の針に振り回されて消費するのは恥ずかしいので、はい、ちょっとあの中くらいのところに収めるかもしれないですけど、
消費ということで。はい。
でも脳の針って最近脳の針を抜く話すごいしてるじゃないですか、前回も、はいはい、
そうですね。
あれなんかストイックなことなように見えていたような、そういう話をしていたような気もするんですけど、
はいはい、
あれなんで脳の針抜きたいかがなんかちょっと分かった気がして、
お、
脳の針抜くのって痛いけど なんか、はいはい、気持ちいいんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど。
でも、あまりに太いっていうか、深く刺さった針は、多分そんなにこう、まあ、辛さの方が勝っちゃうけど、
はいはいはいはい、
そこまででもない針は、こう、いてててて って思いながら、気持ちいいから抜こうとしているのが、まあ、例えばタメ口を使ってみようみたいなのも、
はいはいはいはい、
気持ちよくなかったですか？
確かにね、別に針、極論です抜けなくてもよくて、
そう。
痛気持ちよければそれでいいっていう、
うん。
とこあるかもしれないですね。
なんか、そうなんですよ。別に、針が刺ってるかって、それが悪いことでも何でもないし、
はいはいはい。
無理に抜いた方がいいとも思ってないですけど、なんか、
だそこに針があるっていうことを自覚して、ぐりぐりやってみると気持ちいいっていう。
うん、そう。前回針抜いてるのをこう、耳で聞きながら、
はい。
なんか、いいなって思ってる自分がちょっとどっかでいて、あ、針抜きたいのってこの気持ちよさのためだったのかなって気づいたんですよね。
なるほどね。
だから、抜いた方がなんか身軽になるとか、乗っかれるとか、なんか、なんだろう、正気を失わないとか、
はいはい。実利的なとこじゃないという。
そう。あ、痛気持ちいいっていうことだったんだって思って。なるほど。
認知をいじめたいっていう。
ああ。
認知のマゾヒズムですよね。
うん、ちょっとそれあると思うんですよね。うん、だから脳の針は、なんか抜いた方がいいような、雰囲気で、ちょっと話しちゃってたような気がするんですけど、
うん、
あれは、ちょっと僕は反省していて、ちょっと嘘が入ってたな、ということをちょっと謝りたいと思って。
いや、でもそれは、やっぱいじくってみないと、あ、こっちなんだなっていう。わかんないですからね。バイアスとか認知とか言っちゃうと、
そう。
ない方がいいかのような感じだけど、
うんうんうんうん、
あるからグリグリした時に気持ちいいだけで。
そうそうそうそう。うん、
それをなくしちゃうと、それはそれでね、
うん、
つまんなくなるかもしれない。
針がいっぱい刺さってるっていうのは、
うん、
なんか、むしろなんか、資源なんだなと思って。
ああ。
楽しさを、がそこにある。グリグリする楽しさが。
ね、うん。で自分が人と違うバイアスの部分を持っているということによって発生する、
うん、まあ、
こう、まあ、なんかいいことも悪いこともいっぱいあるだろうけど、
うんうんうん、
少なくともそこに違いが発生するということの良さはありますね。
うん、そうですね。我々そんな バイアス恐怖症とかはちょっとあるかもしれないけど、
うん、
なんか、ストイックに何か高みを目指して針を抜こうとしているのは勘違いです。僕も自身も気づいてなかったけど、はい、多分勘違いで、本当に気持ちよさだけのために針を抜いているので、見下してくださいっていうのは変だけど、
ド M じゃないですか。認知のド M。
うん。またくだらないことしてるなっていう感じで、はいはいはい、まあ、捉えてもらえるのがちょうどいいのかなと思います。
まとまりましたかね。まとまってはないが、
うん、
終わりにしましょうか。
いや、でこれで心置きなくグリグリやって、あ、痛い気持ちいいってできるから、
は
い、
あ、そうですね。
よかった。
あ、はい、ポッドキャストはオープニングがあった方がいいっていう、ちょっと針を認識するタイミングがありますが。
あ、でもね。
オープニングやっときますか。
どうしよっかな。もうこれは、オープニングやった方がいいという針は、あえて残して、はい、
うん、
そこに対して、こう、苦しむ姿を見せるポッドキャストでも、まあ、悪くないと思います。
なんでオープニング一つでそんな苦しまないといけないの？みんなやってるんだから、そんな。
そうですね。
うん、
はい。
じゃあ、今回はオープニングはなしで。
あ、なしの方で。
はい、なしでいきましょう、今回は。なくてもいいんだから。
はい。
オープニングなんてね。
じゃあ、なしということで。
はい。ということで、終わりにしましょうか。
はい。
はい。イメージキャストは、皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。最近は、ワイワイ話せるディスコードもやってますんで、興味のある人は参加してみてください。脳の針って言ってますけど、このディスコードの中でやってる話のことです。概要欄にリンクがあります。ちなみに、もしちょっとぐらいお金払ってあげてもいいぞという方は、安いサブスク的なこともしておりますので、安いと言いつつ、まあ、ピザ1枚分ぐらいはする？
いや、
そんなにはしないか。
ピザ1枚って言ったら1000円を超える感じがする。
うん。
え、あれ、安いプランってまだ作れないんだっけ？どうだっけ？
安いプランまだ作ってないんです
よ。早く作りましょうよ、
も
う。
早く作ろう。う
ん、なんか、
もうちょっと、円安の影響を受けて、ちょっと、
はい。
一番安いプランがそこまで安くはなくなってきてしまっているので、
はい。
さらに安いプランを作ろうと思います。
はい。
まあ、そんなこともありますんで、概要欄を見てください。次回は、9日か。次回は12月9日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。